2023年9月25日月曜日、時刻は午前8時12分を過ぎたところです。老子ですね。老子を読みたいと思いますが、今日はちょっとだいぶ飛ばして第56章を読みましょうかね。これも最古の老子にあるものですけれども、そんなに長くないですね。6行です。こうなっております。知っているものは言おうとはしない、言うものは知ってはいない。穴を塞ぎ門を閉じる、光を和らげ塵を吐き清める、鋭さを削り取りもつれを解きほぐす、これを奥深い同一化という。もとより親しむこともできず、疎んじることもできず、利益を与えることもできず、損害を与えることもできない、飛ぶこともできず、下げずむこともできない。だから、天下の尊きものとなる。ということですね。知っているものは言おうとはしない。言うものは知ってはいない。ね、ここはあれですね、哲学者 あのビットキンシュタインという人がいますけれども、その人が同じようなことを言ってるんですよね。こう言っても、尽きないことは言うべきではないみたいなことが確かあったと思うんですけど、知っているものは言おうとはしない、言うものは知ってはいない。穴を塞ぎ門を閉じる、光を和らげ塵を吐き清める、鋭さを削り取りもつれを解きほぐす、これを奥深い同一化という。もとより親しむこともできず、疎んじることもできない、利益を与えることもできず、損害を与えることもできない、飛ぶこともできず、下げずむこともできない。だから天下の尊きものとなる。この冒頭のところですね、知っているものは言おうとはしない、言うものは知ってはいない、前にも薬中をご紹介したと思いますが、薬中にはここでは意思を伴った否定の語と考えられる、したがって本人の意思の問題として知っていないのである、客観的に知らないのではなく自らの責任において知らない。言い換えれば、自ら本当に知ろうとはしていないのである。言うものは知っていない。知っているものは言おうとしない。言うものは知ってはいない。穴を塞ぎ、これは前にもあったんですよね。こう穴を塞ぎ門を閉じる、 目、口、耳、目、こう情報の経路ですよね。それを閉じる、塞ぐ。光を和らげ、塵を吐き清める。鋭さを削り取り、もつれを解きほぐす。これを奥深い同一化という。この奥深い同一化の原文はですね、ここでもまた出てくるんですよね。元、あのクロートの元に同じということですね。で、訳中のところにこの元道ですね、これを訳せば不思議な同一化ということであるが、この元というのは単なる不思議ではなく、直感的な認識にのみ、直感的な認識によってのみ把握され得るものを指す。ここの直感っていうのは観察ですから、瞬時に一瞬にしてものの本質を見るということですよね。直感的な認識によってのみ把握され得るものを指すという訳中に書いてますね。なるほど。この弦というのはなかなか本当に奥深いんですよね。でもとより親しむこともできず、疎んじることもできない。利益を与えることもできず、損害を与えることもできない。飛ぶこともできず、下げずむこともできない。だから天下の尊きものとなる。この天下の尊きものとなるということについて訳中、尊きっていうのは貴重の木なんですけれども、これの古い音っていうのはカエルの木に通じると。カエルの木に通じるので、天下のこう貴重の木というのは天下の尊きものであると同時に、天下のすべてのものがそこに基準してくるものでもあると考えられると、この訳者の小池先生は言ってますね。天下の尊きものというと同時に、天下のすべてのものがそこに基準してくる、従ってそこに戻ってくる、帰っていくという意味もありますよと。知っているものは言おうとはしない、言うものは知ってはいない。穴を塞ぎ門を閉じる。光を和らげ塵を吐き清める。鋭さを削り取り、もつれを解きほぐす。これを奥深い同一化という。直感的な認識にのみ把握されるもの、まあ真理ということになるでしょうかね。まあ、禅の世界では瞑想、こう静かな瞑想の中にのみ答えがあると、まあ、ブッダが言ったということですけれども、こう瞑想していろんなものを、雑念雑音を閉ざしてこそ何かこの世の真理を見出すことができるということでしょうか。で、それを親しむこともできず、疎んじることもできず、 そこに利益を与えることもできず、損害を与えることもできない。たっ飛ぶことも蔑むことも、なぜならそれがそこにただあるのみと。それこそが、その真理こそが天下の尊きものということでしょうかね。まあ、その、そこにあること、もう誰が何言おうが、まあ、よくね、あなたがどうあろうがこの世はありますよと。この世はあると。ですから、あなたがこの世の何か、その中にある可能性を見出すことが人生なんだという、アフォーダンスという考え方がありますけれども、でもやっぱり本当に不思議だなと思うんですけれど、この、まあ、この老子だけではなくって、まあ、時々ちょっと古いこう考えとか先立ちの、まあ、考えとか言葉に触れてますけれど、あ、これってひょっとしたらアフォーダンス、まあ、現代のね、またいろんな分野の生物学者とか、まあ、そういう人たちが述べてるような、例えばアフォーダンスとかオートポエーシスとか、あとこれ、それはそのことちゃうのとか思ったりするんですよね。これがやっぱり地位の面白いところですよね。何かやっぱり、まあ、あの恩師が言った言葉ですけれども、人間は超えることができると。それはまあ時間も空間も超えて、時代的にもう全然違う時代だけれども、何か同じようなことを感じ考えるということができるというのが、まあ、人間の成せる技ということでもあるのかなとちょっと思ったりして、まあ、そんなこんなで、お話ししてたら時刻が8時25分になるところです。老子第56章でした。以上です。